はい、こんにちは、サッカーです。
東です。
石塚です。それでは講義を始めましょう。
釈迦尊塾。
はい、こんにちは。
はい、
こんにちは。
第10個、
10個
まで、ついに2桁になりまして、今日は、僕たち3人に加えて、もう1人来てくれました。
やった、
ひだです。
あ、こんにちはこんにちは、ひだです。
はい、まあ、ひだは、まあ、自己紹介してはお願いします、
はい、あ、俺が言うのこれ。
誰が
言うの？
ひだ、じゃあお願いします。
高校時代、まあ、3人と仲良くしてて
こんな顔引きする
の野球部でやってました。
緊張してるだろ、さては。
はい、
めちゃくちゃ
緊張。大学では京都に行ってました。お願いします
はいはいはい、
はいはいは
い、いやね、まあそうなるのは分かるんだよね。このラジオの難しさというか、この誰に向かって話してんのっていうのがあるんだよね、うんうん、
あと自分の声聞いてんのがすごいはずい。あ、今リアルタイム
で。お前イヤホンの付け方間違えてるけど、うん、
恥ずかしい。それもあんじゃない
そうそうそう、
いやついにだね。
普通の会話とやっぱ違うよね、うん、なんかこう、うん、聞いてる人を意識して話すというか。
ああ、そうね。てか誰が聞いてるかあんま分かんないしね。
うん、
多分間違ってるよ、まだ。い
や本当に、
うん、まあいいんじゃない、うん、
はいはいはい。ひだはまあ京都にまあ普段いて、まあ、大学院まで行ってるんだよね、ひだは。
そうですね。
そうかそうか、
うん、
京都の院で。
で、今就職活動中という感じだよね。
そう、
東京でインターンやりながら。
そう、だ
から
俺がインターンで奈良に住んでる時は結構あった
りしてたんだよね。
あ、そうなんだ、ね、
京都の奈
良、うん、6月ぐらいまでは石塚と会ってた、うん、
なるほど。
高校野球部で、大学でも野球続けた。
大学でも4年間野球やって、
すごい。
カッシーとやってました。
あ、やっぱすごいよね。
高校の頃の野球と大学の野球、何が違った？
あ、全部が違う
ちなみに1個も同じだからない
ほとんど一緒でしょ。
俺らがやってた野球、
あれは遊び、本当に球遊びだった。球遊びだったってことが分かった、やっと。うん、本当に。
で、俺はさ、その野球とか知らない、サッカー部だったからさ、うん、俺の知ってる野球の世界あれだけなのよ。
あ、なるほどね。
あれじゃないの、野球。
あれに触れられてよかったね。
そう。でもその俺らの野球部で話しても、俺らの高校の話はもう受けないことがない。うん、もう野球界隈、そう、滑り知らず。俺らの高校の話は。
すごい、大阪かなんかの強豪校みたいなところで出身の子が、そこの野球部が良かったわって言った
の。あ、そうそうそう。あの、大阪ベスト8まで行ったやつが、あの、お前んとこが良かったってすごい言ってくれる。
そんなに伸び伸びできる環境ないよっていう。
そう。そう。一番いい環境でやってた。
日本一らしいね。
あと、日本一ですって言ってしまう監督が。
監督ね。
うちの監督の口癖ね。
日本一のロールケーキね。
あ、そう。日本一のものをなんか触れさせようとしてくんの。
俺らが日本一を目指すために。
そうそうそう。
高校の頃の野球部の監督。
あ、そう、高校の頃の野球部の人は。
甲子園とかじゃなかった、目標が。
そう、日本一。
そう、日本一だった。
一番のボケ。監督史上。
その野球の実力としてはどのくらいなの？
初戦。勝ちたいっていうレベル。
地区だよね。
そう、いや、そうそうそうそう、
掲げてるものは日本一。
日本一、
うん、
そう、本当失礼その本気で目指してる方が失礼
もはや
もはや失礼。日本一のロールケーキですとかこれが日本一の花火大会ですみたいな
野球に関わらずって
ことも野球はない野球で日本一はないから
他の日本一に接してい
た、ね、そうそうそう、ただいいものに接しさせてくれるっていう監督だった
英才教育か
そう、いいものしろってだけ。
そう、まあ、いろんなことやってる。だから、その監督意識だけが高いから、見たことない野球ギアがたくさん導入されている。
そう、大学でも見なかった。そう、高校のその道具を。
見たことない。何があるの？
なんかもう全身で引く、なんかトンボみたいな。なんか、なんかね、すごい重い、なんかグランド整備の、なんか、ほうきみたいなのがあるんだけど、それを買ってきたり
普通は両手でこうやるだけなんで
手で押してやる
ような、そうそうそうそう、全身で引くやつとか、
全身でやるやつとか、あと
スポンジのなんか上の取っ手ついてるのも見たことないし、
だからなんかいろんなものを衝動買いしちゃうんですよ。
そう、本当にそう。
芝刈り機も買ってたよね。
乗ってたしね。
なんかペットボトルくり抜いたみたいなジャイロボールを投げる機械みたいな
のも買
ってきた。
あれも見たことある。本当に。
で投げられても何もならない。ただこうやる、うまいだけ。
本当にそう。
日本一道具が揃ってた、
うん、あ日本一の道具、あ小道具特に小道具本当に日本一
モノボケただのモノボケあれ
本当にあと甲子園の土を入れてた俺
あれ甲子園だっけ、
そう甲子園の土、
甲子園の土ってめちゃくちゃいい土なんでしょ、
そうそうそう、本物の土を俺らのグラウンドに入れてた。
あれって本当甲子園に行って負けた子たちが泣きながらかき集めて持って帰る土を俺らふんだんに使ってる
業者に頼んで
笑顔そう業者に頼んでってか、なんか土土のみたいなのが急に溜まり出して、
なんか同じ土なんだよね、
そうちょっとずつ開けてこうみたいなって、
じゃあ甲子園ってこと、
俺ら甲子園で焼ける
俺らの舞台は甲子園
あれを持ち帰れば味わえるってこと、
あそうそうそ う, そ う, もう大雨ですぐ流れた俺らグランドの高低差があって全部流れるんだよ、
そうそうそ う,
そ う, そ う, あのそうサッカーグランドの方に、だ甲子園の土がすごい流入した
そっちお前らのとこに
そう
よかった、サッカー
部の方にね、
そういった環境、
環境は悪かったですね、水たまりとかすごいできて、うん、カエルがすごい量の卵を産んで帰ってくるとかあった、うん、そ
うそう、追っかけで中心になってくれる練習が
そう
すごい楽だった、
うん、でもなんか本当理論面では意外に先端を行ってて、
うん、
なんか石塚が投げるのと打つのは一緒だって言ってたのとか、
そうそう、
これが4年目に本当にすごい人に聞いたお話で出てきたり
え、なんて言ってたのそれ、投げるのと打つの一緒
だから、
うん、
そのみんなは野球を複雑に考えすぎだと、
あなんかいろいろこうやろうこうやろうって
もっと単純に考えてバッターとピッチャーの矢印の向かい合いなんだから、
う
ん、
あベクトルが、
そうそう、うん、その矢印は同じじゃないとダメだろうと思って、
うん、
ピッチングフォームで打つっていうのを俺は考えてた
そ, う そ, うそれはだから
それやってたわえあとなんならバッティングフォームで投げるもやって
た、そうそうそうそうそうバッティングフォームで投げるのはマジで違うちなみに多分
そういうことじゃないから、ピッチングとバッティングが一緒だった
もん、 OB のコーチにお前フォーム見せてみろって言われてピッチングやるんだけど、お前最後まで打つか投げるか分かんないずっと言われて
ないよ
本当に何の意味があんだよ誰を惑わせてん
の、ね、どっちでしょうっていうクイズいつか投げるかどっちでしょうっていうやつ
あと石塚がこうピョンって跳ねるじゃん、投げる動作で、
ね、
あれ本当にすごいプロ野球選手結構使ってる
社会人のかかと上げるやつ
そうい
や本当に先進的なことやってたのか
そう考え方は本当に正解だったかもしれない、
フォームでねかかと上げて投げ、普通あれやんないの、俺あれ普通だと思ったけど、
ね、やらない、
足上げた時に
そうそうそう、
あ
かかと
ピンってなるってことだよね、
そうそう、俺あれ最初本当にフォームすごいゆっくりじゃんピッチャー、
うんうん、
だから俺あれが慣れなくてすごい暇だなと思って、
あれ一泊置くためにやってたろ
あのそのサッカーのスピード感に慣れてたから
慣れてたから野球遅いなと思って、うんうん、その暇つぶしてかかと上げてた
やることねえからかかと上げとくかって
そしたらそれ よかったんだね、
そう理論面では結構合ってたかもしれない、
あそうなんだ、
うん、
だ先行ってたのかもな、結構いろんなところで
先進的な部活にはいた、
うんうん、だってもう冬とかに関しては走るのはつまらないからサッカーをやろうっていう形でそのラントレを保管してたから
やったら、そう本当に走り込まなきゃいけない時期なんだけどね、本当にちゃんと頑張る人たちは、
う
んね、
う
ん、
あと3日連続練習はダメだっていうルールができた、
あと土日両方前日練習は危ない、
ダメだ、よくない、
勉強ができねえ、
半分は休みにしよう、
ずっとガストで食っちゃってたけどね午後
だ、午前中やってその俺ら朝活感覚で朝活やってた
そうそうそう、
午後が有意義に使えるわ、
だから福徳とかいうラーメン屋で食ってガストとか行ったり、ココイチ行ってるし、
そうそうそう、
有意義
有意義も有意義ドリンクバーガブ飲み
飲む飲む時間があるから
午後すんごいあんだよね
誰よりいるから
そう時間はみんな一緒だけど、
ね、
そうそうそう、おもろかったよ本当に、そう対比はすごかったっすよ本当に、
大学、そうね、大学はもうガチガチにやった
んでしょ、そうガチガチ、その歌詞来てたよね、うん、歌詞とあの公式戦でこうなんていうの組むことがあったの、俺キャッチャーで、
バッテリーで、
そうそうそう、その時バッターなんてその 俺らが優勝した時の大阪桐蔭のピッチャーだったし、だからその俺らが考えられない
人たち、本当に日本一の人でしょ。
そうそう、本物の日本一がいた、うん、これでやっと日本一やっと触れることができた。あともうなんか本当すごい名前聞く限りみんな知ってるような高校、智弁和歌山と か, なんか履正社とか、そ う, そういう人たちばっかりだったから本当申し訳なかった。
でも渡り合えたってこと、日田は。
まあまあまあ1割3分8厘
低め
低めの打率を残して帰ってきた。
そう、長打とかは打ったりしたの？
長打ゼロ
もう単打単打で
短く持って当てようっていうそう、三振だけは怒られちゃったらっていう消極的な打者でした。
抑圧され
そう、うん、ビビりにビビった
え、開通した？
あ、開通はね、あ、大ビリン台でしたわ。
なんか開通っていうのは、
あ、そうそうそう、
日田があれ高校時代2年生の時だっけ？1
年生の秋、
そう、
すごい子なんだよね。
そうそう、
1年生の秋で3年生、うん、2年生か、そうそうそう、1個上の人たちと試合に出てたの。
そうなんですよ、
抜擢されて、うん、でファーストやってて、
そう、俺上がり症なんだよね、そうそうそう、そもそもが。
でもうゴロが来てね、
そう、
まあ多分なんてない、なんてことない、
なんとないゴロ、
なんてことないゴロ
を緩やかな緩やかなゴロを綺麗に綺
麗に股の間を巻
いたら間抜かして
それは俺らはトンネル開通って呼んでる。
トンネル開通
敵のランナーがすぐ走ってた
その記憶だけが
そうトラウマ普通にそれをやっちゃったんだよ。この前の夏帰ってきた時にさ、うん、なんか食べたじゃん、
うん、
柳とかと、うんうんうん、あの後の試合でやっちゃった。
あ、 あの前かもしれない。
大学でもやっちゃった。
やっぱ抜けなかった癖は、
そう、抜けなかった、
トンネルを開いちゃう癖は、うん、
そう。でも不思議と笑ってた俺、大学でやった後は
俺開通だっつって
、本当に評価が下がった。
おもろかったよな、本当に
しっかり下がった評価の方が
大学やって今は就活ね、
う
ん、
そうですそうです、
うん、
先輩の引退試合の時にさ、骨折してたよね。
あ、そうなんだよね。そうそうそう、
球体のせい
で、
めちゃくちゃキレられてたよね。
うん、
だからなんかその前にもなんか公式戦の前に怪我して出られないみたいなことあったから、
う
ん
う
ん、日田絶対お前気をつけろよって次の夏隊の前は、ね、先輩から言われてたの。
そう、
でもその時にちょうど球体があったんだよね。
そう、球技大会があって、う
ん、サッカーね、
サッカーの、うん、
部活よりも大事な、
そう、そうそうそう、ここの得点が何より欲しいって思っちゃって
得点をなりたくて、そうそうそうそう、高校行ってるみたいな、
そうそうそうそう球体の得点をだけ目指してやってた3年間だったから、うん、そう、そこはちょっと出ます頑張りますって言って、うん、ちょっと転んじゃって骨折しちゃって右手をもうぶち切れられて
大会出れずに、
そうそう、その前こやっちゃったのもサッカーだし、うん、怪我をしたの
野球よりサッカーで怪我してるから
そうそうそう、
日田の怪我のおかげで、おかげでってあれだけど、うん、3年が出れたんじゃなかった、出
れ
なか
った。
ああ、そうだね、楠木くんが
砲丸投げで有名な、
う
ん、
そうそう
そう、総攻守のフォーム
の楠木くんの投球フォームは本当今まで一人もいないんだけど、野球史上その砲丸投げのフォームでボールを投げるの
本当に
ボールが何キロもある投げ方をする
の。そう、世界一の砲丸投げの人とほぼ同じ、なんか一番重いものを遠くに投げられる投げ方でそう、楠木
君声は天下一品、
そう、よいしょって言って
よいしょ、
そうで俺大学4年間も言ってた
DNA
そう、よいしょって言っちゃう、そういう人そういう人が出た、うん、代わりに
これだからなんか分けた方がいいかもね、テーマごとに。先輩編とか、
そうだね、止めどなくなっちゃうからね。そう、
サボり編とか、うん、監督編、コーチ編とか
先輩は結構いいの、
先輩の話しだしたらすごいよ、
止まらないよ、
うん、
俺がしたら利口先輩ぐらい、
あ、利口、ね、
大将軍利口
大
将軍利口、いや、じゃあまず入学時に鼻を折ってる人なんて想像つかないでしょ鼻にギブスがあることとか知らないでしょ
まだ俺見てないもん、はい、これまで
鼻だけ色違う人が来たと思ったら大将軍利口だった鼻だけ違う
の、あの人だけさ、そのあのアップでさ
声かけがね、
1、2、うん、
あ、えっ、えっ、あってで
しょ、ね、サッカー部にいても気づいたよ、リコーだ
って、一人リコー違うやつが
やってるって分かった別のグラウンドで
言ってたしね、リコーの話も多分あいつだってはなるよ、
そりゃ3年の演劇でアンドロイドになってた
そうだっけ
なってたなってた
そうそうそう
マジロボットになってたわ懐かしい先輩はでも本当すごい。
いやいろいろいたから。
だから、うん、まあ卵のことはやっぱ話しないといけない。
あのもう終わるよ頭。
あそうなんかかかってきたよ。
おーい満月だぞー。
まあ先輩の話をじゃあ
先輩編
で行きましょうか。
じゃあ本当に卵から行こうぜ、うん、卵から行きてえから卵、ね、うん、卵のエピソードってでも俺その俺らを呼びかけたあの言葉
しそうね。あれ平がうまいからちょっと、う
ん、おい一年それだけもう卵はいいよ。いやで
も想像してみてほしいよ、うん、本当に
あの卵っていうのは顔の形が卵なんです。
で卵がグランドで聞こえてくるからね、うん、この
一年の批判精神が強いってこと。
そうそうそうそう、なんかいやっていうかなんか責任感が強すぎて、うん、そうそう、どうにか
俺らを教育しようとしてる。
下に言わなきゃ言わなきゃっていう、うん、気持ちが
いい人ではあるってこと。
いい人かは分から ない、う
ん、分かんない。ただ俺らにはその多い1年しかない。
あの人だったよ。あの
それは1年生がそう思うのも至極当然だから。って
急な急なお兄さん。
卵エラー賢いぶるからな。
そう
1年をかばってんの今のは。
そう多分そう。
あのいやあの話し合いの時よ、俺らがボイコットした時。
あそうか、
そっから話さなきゃいけないのか。
そうだね。
そうそう、うん、佐伯さんの話それ、
う
ん、
そうそうそう、
それ頼むわ。
ああ、そのなんか俺らが何年2年生の時かな、
2年なったぐらいかな。
そう、ね、そう結構なる、あるなんか悪代官みたいなコーチがいて
OB コーチ
なんだよね。そう OB コーチが、うん、
厳しめの、
そう厳しめで、うん、本当俺らみたいにさっきから分かるようにその緩い部活にあまりにそぐわない。
そうそうそう、だ一行はめっちゃ厳しくやってた。
そうそうそう、そうそうそう。でまあ俺らの代はもうそういう風にやりたくないよねってなって、うんうん、その学年的にもうこうボイコットしようみたいな、なんて言うんだろうな、こうボイコットっていうかこう練習とかこういう感じはもうできませんよみたいな、うんうん、
僕たちはもうできませんよって言った
ボイコットされるようではもうやめますよっていうの11人が結束した時期があって、あ
のだ今の香港だと思ってもらえればいい。
そうそうそうそう、1年生と3年生対2年生っていう構図がしっかりできた時期があって、うん、その時になんか 2年生俺ら2年生とその OB コーチにガンガンやられてる3年生がこう話し合いみたいなした時のあれだよね。
そうそうそう、で今後どうしていくかみたいな時に俺らが主張した後に卵が第一声で、
うん、そう思うのは至極当然だから
至極当然っていうあいつは俺らに対して
理解を示した。
こっち側の人間だったの多分。
あんなに1年って言ってたやつが急に理解を示した。2人いた、あの時
自分が。あとは
卵、あと打ち込んじゃったけどね、骨折させちゃったってのも卵で確か。ハンドボール部に打ち込んじゃって。
ああ、そうだったね。
まあでもちょっと広がりはないねこれが、うん、
だただ最低な
最低な打ち込んじゃったって
。股関節硬すぎる。
そのもう悪口。
そうか、そのもともと内野をやってたんだけど
セカンドね。
そう、
あ内野って絶対その割らなきゃいけないね股を、
うん、もうボールを取る姿勢として、ね、基本は、
うん、そうそうそう。でも彼はもう硬すぎて、うん、立ってた人が下にグローブ置いてるだけって状態があまりに
ただこうやってるだけだから
そ, でそれは硬さに気づいたのだいぶ遅いんでしょ。
だいぶ遅い。あの本当最後の大会
急に外野になった。気づいたら外野行ってた。
それで出れなかった。それが遅かった。気づくの
もうちょい早ければ、ね、
気づくのが遅い。
遅すぎでしょ普通に。コンバートがさ
俺家庭なってな。俺股関節家庭な。
そうそうそう、遅いのよあの人。
あの人は本当遅い。
うん、考え出しが、うん、考えきれてない。あとは
誰ですか。あとどの先輩だっけ。
まあ大原くんのことも話してた方がいいんじゃないかな。
ね、主力だったよね。
うわ、そうだったね。
もう4番やるぐらいの強打者で。
足も速いしね。う
ん、で大原くんってバッティングフォームがちょっとまあ独特というか、うん、彼なりのジンクスがあって。
ジン、うん、そのルーティーンみたいな。
そうそうそう。うん、そのバットのまあまあジンクス置いてもいいだろうね。そのバットのヘッドをなんていうのあれ、
フラーンってさせるんだよ。なんて言ったら、うん、フリなんて言ったっけあれ、
そう落合みたいなことなんだけど、これ本当に難しい。
振り子みたいにこう揺さぶるんだけど、
プラプラさせるんだよね。
そう打つ前に
調子が良かったり、なんか打てそうだなっていうタイミングの時はすごいバットがこう落ちてくるんだよね、うん、地面まで。
だバロメーターみたいな。
そうそうそう、振りの大きさがバロメーター。
どんだけ落ちるんだあれ。
ホームラン狙うぞっていう。
でそのある紅白戦で、うん、その俺がピッチャーやって
対戦するって、
そう、うん、で大原君と対戦するってなった時は、うん、もう大原君のバッター、うん、地面スレスレまで
打てるわけがないそんなところから
構えがむちゃくちゃになる俺のことを舐めすぎてるフォーム崩してまで舐めてること
ルーティンを大事にすぎて
そうバッターの先端がプレーに振
る杖みたいになってたただの
あれはもう舐められた
な。そう本当にあってはならないことなんだけどね。
いやでも三振取りましたから私その打席で。
なんかジョー君からも取ってたよね。
あと夏対
いろいろ
合宿でね。
森田ジョー、うん、あ言い過ぎだな。
それ球速が遅すぎるから打てないってこと。
いやどうなんのかな。
あれでもあれ最後ハートフルボールでしたみたい
な。なんだよハートフルボールって。
まあチェンジアップだけどまたのも。
自分のね指を痛めないためだけに一本指を増やしたハートブルーボールでしょ。
フォークボールをやってたら指痛くなっちゃうから補助つけたっていう。
なんでフォークボールがってその挟むから落ちるのねボールが。
そうそうそう。
人差し指と
そう
中指みたいにして
間にね挟
むスポッってなる感じなので
抜ける感じで。
そうそうそうそう。
向かいてでもそうやったら指が痛いんだし。
そう避けちゃうのよ。
痛くなっちゃう。
ここ痛えなーってなる。
なっちゃうから1本足して
じゃあ抜けない
んだ。抜けないように人差し指と薬指で挟んで中指を補助にしたからそれで指の間痛くねえってなってそれで投げてた、うん、これハートフルボール。
そうそうそう。ただあんま掴めなくて遅くなって
るだけ。そう棒玉ただ
いや
で打ち取ったと。
先輩編はだから大原くんはやっぱその気性の荒さをちょっと言っておかなきゃいけないんだよ ね, ね, ね
気性が本当に荒い。そうあの人は
あれ 二塁に盗塁した時、
そう一塁から二塁に、
ああそうそうそう
盗塁した時になんかどう考えても間に合わないってタイミングがどう考えてもそのセーフにはならないっていう、そうもう分かった途中で、
あの野球やってたら絶対分かるんだよ。ベース上に
もう待って
る人が待ってるから、あとは触られるだけなのすぐアウト。
だから普通のランナーだったらちょっとスピード緩めて、あ、ダメだ。そこ大原くんはもう飛び蹴り。
相手のセカンド、
足裏を見して思い切り。
一番まだまだ可能性を信じてた、あの人は。
一番良くないプレー。
それはどうなんだ退場とかになるの。
ならない、練習試合とか。う
ん、でもなんか一人セカンドが多分、選手生命を絶たれてる。
そう見たことない悶絶を見せた。
苦しんでた。
それ苦しいはず。本当に180センチのやつが。
鉄の歯だからね、スパイクって。
そう。そう向こうも止まってるしね、もうそうゆっくり来る
まさか来ると思わないからね。
そう
小原君でも盗塁のさ、うん、フォームが似てるからっていう名前でウルトラマン、
あウルトラマン、
あいや走り方でしょ、
走り方が、うん、直角に手を振り抜くから
そう
あまりちょっと早いんだけど滑稽なんだよね。
そうそうそう、うん、滑稽
ちょっと
俺ら先輩に対してさウルトラマンとかって言ってたの
主力も
最後シュワッチって言ってたよね
声じゃんシュワッチって言ってたな。
でそのさっき言った森田くんのお父さんと大原くんのお母さんは
こんなことを電波に乗せていいんでしょうかっていう話なんだけどね
すごくよく練習試合見に来てくれた
の。熱心な親御さん、
大原くんのお母さんと森田くんのお父さん、
う
ん、
そう
でやっぱりよく来てるから2人も話したりしてんの、まあまあ、親子同士
顔見知りだし、
でその2人は俺らの見解では不倫してる。
そうそう常に2人でいたから、
2人でいた
からどんな試合の時も、うん、そっち気になっちゃって俺ら
そうまた不倫してるよって言って最低のことやってた。
あとその武井くんって人のお父さんが、うん、もうハンチングみたいなのクソでかい麦わら帽子みたいなのにアロハシャツで、うんうん、その人箱根に住んでんだよ。
小田原じゃない？
あ、小田原らへん。どう考えてもここにいるのはおかしいって時間にすごいいて、
早い、早
すぎる。お父さんぐるみで、そう。
だからその本当に朝練とかだと7時とかなんだよね。
うん、まあね、6時半ぐらい集合なん
で。 小田原からの始発とかをどんなにこう手かけて検索しても絶対に間に合わないの。絶対に間に合わないの。
まずは無理なの、うん、物理的に
いるはずのない人間がいる。
そう、本当あれは怖かった。でも一番早くにいた。
そう、で、うん、俺らが遅刻してった。そう一番近いとこにいるやつらが
どう計算しても間に合う俺らが遅刻してった。
遅刻してしまう。
懐かしいね。
懐かしいね、本当に。
だ、外野人も結構面白い人たちいるんだけど、
ね、和田
健ね、
和田健、う
ん、あと張本人とかね。
張本人はもうこれ今いいよね。
いや、いいでしょ。
張本人はなんで張本人って、日田は多分一緒に出てた。
そう、いや、それこそ俺のトンネル開通の時に、うん、そのトンネル開通したら俺ファーストってとこだったから、そのライト後ろまでボールそれちゃうから、う
ん、あの後ろには張本人がいた。
そう、張本人がちゃんと処理してくれないと、うんうん、そのどんどんランナーが走ってっちゃうんだけど、うんうん、張本人それを怠ってもうランナーがもう2塁を蹴り3塁を回りみたいになって、それともこう俺ですかみたいなことやってるか、やってるから、もう俺らの間で張本人、
お前だよって。
そう、張本人、そう、パッと見は俺がやったミスだけど、そうそう、本当はお前が悪いよ。2個ぐらい進んだよ、お前のせいで。
そいつは張本人って
。そう、俺が100悪いんだけど、リカバリーが悪かったってだけで張本人って言われた。
失点の原因よね。
そう、お前だよって
言う。知らん顔するなよっつ
う
ね。
そう、最悪ですよ、本当に。
あとはやさしらせとかね。
あ、やさしらせさん、
やさしらせですね、うん、なんかエピソードあんの？
だ、まあ、その優しすぎてその心を病んでしまったっていう。本当に
いい人すぎる。
そう、本当に人が良すぎて多分そうね。
今は家から出てない噂も聞く。
そう、心を閉ざしてしまった。
優しすぎるがあまり
仲良くなってしまった。優しすぎるがあまり。
ゲームに優しすぎた。
優しすぎたのが原因。全部
全てがその
全ては優しすぎ
た。そこに起因してる。
てか、まあ、
優しさに起因してる。
喋ったことないから優しそうっていう以外の情
報が得られてない。
情報がない。
全部それで説明するしかない。
途中いなかったし、うん、学校にも。堅実なプレーで、本当優しい人っていうプレーもそうね。本当に喋った
いい選手だったんだ
よ。そう、いい選手、足も速いし、まあ、そんな心を病んでしまったっていう。
あとビビちゃんも言うけどね。
ビビちゃん、ビビちゃん大学一緒だったんだよ。
あ、そうかそうかそうか。
ソフトボールでもあんまレギュラー取れてませんでしたね、ビビちゃんは。
そうかそうか。
うん、
ビビちゃん、
ね、動きおかしいからね、ちょっと。
あと忘れてたわ、その荻原くんの話は絶対にしなきゃいけない。なんだっけ、
スパーキーに、
そうそう、あの本当に高校でそんな話聞いたことないんだけど、
なんだっけ、スパーキーっていう英語の女の、
ね、そうそう、女性の先生がいた
んです。キャンキャンみたいなね、でその人が授業中に荻原くん当てたんだよね、確か。荻原くん寝てたのか。
あーかもしれない。
荻原くんが、ね、まあ、あんま真面目な
生徒、怒られるから、そうそう、それは、
うん、でやんちゃこぞ、ちょっと起きなさいみたいな言われたら、うんうん、あの荻原くんが大声で死ね
まさかの死ねが出たっていう。
あってはならない、本当に
不良高校。
彼だけ悪いのは全部彼が悪い。
死ねっていう2文字が出た教師に対して
寝てたのに自
分が。わがままが過ぎる本当に。
でもなんか大原くんもさ、監督殴ってなかった一回。
そんなことあったっけ。
練習試合でさ、うん、練習試合でなんか
うちの、
うん、
トッティよ、
トッティよ、なんか練習試合中に、うん、なんか自分のプレーがうまくいかなかったかなんか監督のこと殴って途中で変えられてた
よ。怖っ。
1年、荒れてんね。
行かれた高校だったね、うん、まあ先輩編はこ、あ、2個上は
2個上、
なんかさ、引退試合でさ、うん、試合を締めた人いなかった
あ、へっ、
それ2個上、
ケゴリでしょ、
ケゴリ、
イチさんの関係で絶対呼んではいけないあだ名なんだけど、
ね、
そう、毛が生えたゴリラ、もう剛毛ゴリラってことで毛ゴリってずっと呼んでるんだけど、2個上のキャプテンを。その人がなんか夏隊ってなんだろうな、そのヘッドスライディングしなくていいんだけど気持ちは見せたいみたいな大会ではあるんで、実際
一番最後だから、
ね、別にどう考えてもアウトなんだけど
そう、
ただ
そう、うん、スライディングしとこうよっていうので、うん、 確かショートゴロかなんか打って、うん、ゲッツーかなんか取
られたんだけど、チャンスを綺麗に潰した、
うん、でケゴリすごい足が遅くて、うん、もうファーストが取った時にはまだ半分ぐらい走ってるぐらいの状況だったんだけど最後涙でつらだけをして
もうみんなベンチからよし終わったら整列だってもうそれぐらいでまだザーって
そう甲子園の準々決勝ぐらいじゃないとダメなのよそれしちゃ。
どこで行われた
の？地方大会のもう多摩の方の球場で
相手の主力1年生
惨敗
惨敗本当に
死活問題って
死活問題って
言ってた
俺ら負ければ死活問題
でケゴリキャプテンがヘッ
スラ惨敗
生きるか死ぬかだからね
めちゃくちゃ批判された
負けられない試合ね
じゃあ AFAIK お願いします。すべて大文字で AFAIK っていうのがちょっと今わからないなと思ったんですけど、
アフアイク
そうやって読んだらもうわかんないですよAF 略語なんでAFAIK です。
あ
先生これにはちょっとご存知
ですか？ AFAIK ね、
あご存知みたいですね、うん
これは言っていいのかな
汚い言葉なるほど
これは言っていいのかな
じゃあやめた方がいい、
うん、ちょっと放送コードに引っかかる気がするんだよね
一応アズファちょっとじゃあ先輩の話は一段落して、まあ一区切りでね、次また後輩もすごいから
いくらでもいいからね本当に、うん、言えば
後輩で言うとでも一個下はどうなんだろう
下は、うん、まあ柴田とかが
こう
か、
うん、あ主力だったね、
そうだ、うん、そう1年夏から主力に抜擢された
そう、朝木とかね、
うんうん、優秀な
そうシニア上がりですごい期待されてたんだけど、
うん、潰した
1年の春ぐらいなんか秋ぐらいにもうグレちゃって、うんうん、
サボり方を覚え
たあの手この手を使ってサボるようになってしまってそのまま
背中見てんだよなちゃんと
そう今は釣りをメインに活動してるって話を聞いた
そうなん
大学では釣りがメインって聞いため
ちゃくちゃぽいわ、うん、そう柴田とか
まああと本当に見るかそのお前は野球じゃなかったっていう小池ってやついる
小池ね、うん、今
の仲いいけどジャーナリストみたいな一個下がいて
小池記者になるんだよ確か
あらしいね、
うん、おじゃあその俺の分析もあ
った、うん、ジャーナリストってのは完全に合って
た、うん、そうなの
試合結果をすごい覚えて
そうそうそうそう
あそうそうそうめちゃくちゃ記憶力いいんだよあいつ
でなんか練習試合がたまたま俺らワールドカップと重なってて2014かな
そうだね、うん、ジポワール戦ね
そうそうそれでその試合やっぱ守備行くじゃんその間はどんな結果になってるか分かんないんだけどベンチ帰ると小池が結果教えてくれるいや本田がゴール決めました本田が先
制しました俺は何にも起きてないはずなのにお
お俺らのベンチから歓声上がるって
誰もワールドカップとか気にしちゃいけない試合中に
ほら練習試合よりワールドカップ
でも負けたからテンションだだ下がりで途中から
もうええわっていうね
帰りたいって、うん、早く試合を見せてほしい
小池が逐一そのバックが置いてあるとこ戻って携帯で確認して
そうそう誰がイエローカードだなんだすぐに
でこっちは見ない小池はその結果を伝えるときはここ横は俺らの方は見ないで本田がゴール決めましたそうもう秘密の情報を
忍者みたいな
もうスパイスパイのやり口で伝えてた
あの頃からじゃ発揮されてる
かもしれないそうだから本当に
伝えたいってい
うあれで志望動機言ってると思う志望のきっかけ は
そうあの時でも伝えることを優先しました
報道
報道に命を
やりたいことが一番できる
そう
よかった
転職ですね
まで2個下
2個下は
え島田の話とかって
島田は1個下
かしてる
島田1個下
いたわ島田
だからそれこそ俺らが2年生の時の3年生の引退試合
だから厳しかった3年生から見たら2つ上の
そうそうそうだから俺らで言ったらケゴリみたいなこと言ってるあんまり関わりもない人たち、うんの引退試合があ
った、ね、そうなんなら俺らクスクス笑ってた、ね、
そう俺らは
ヘッスラしちゃって
仲良くもなかったからそう、はい、終わったでこれから俺らだって言って俺らで練習メニュー決めるぞ
ヘッスラしてる週5とか本当恥ずかしいマジでブサマだからやめてほしいって言って
チリギは考えてほしい。
そう冷め切ってるから
聞いたことないそんなこと言うやつ先輩に向かって2
個上に
本当恥ずかしいって言わしめたなんならちょっと終わったやったってなっちゃうぐらいの島田にとってはねはずなんだけど、あいつはその2個上が負けて号泣だ
そう誰よりも泣いた
あのまあ柴田とかだったら分かる。
そう
その1年生ながら試合に出てて先輩ので、あ先輩の夏を終わらせちゃったなみたいな。島田はもう引っかかってないそこには
てかいたのってぐらいの人材本当にその当時では島田は
誰にも認知されてない、
ね、一つも動機がない泣く
いろいろ探したんだけどね、あいつが泣く理由を
理由なき涙、ね、
一番怖い
こういうのダメなんすよって
言うこういうのダメなんすよって言ったの
絶対涙がダメだったの涙には理由があるのに絶対
あいつだけ
あいつだけは理由
がそう唯一
そうしかもその本物の涙分かる、その目だから垂れ流されるのをもう拭くこともしないみたいな一番悔しい時の涙があいつ流してで顔が変わる
そうそう
くしゃくしゃ
泣き終わった後島田見たら誰か分かんなくなってる
クマがもう
歪んじゃったよね泣きすぎて泣きすぎて顔変わったあいつ
水分っていう水分が出てその後ちょっと浅黒かったもんね
まだ引きずってる
不健康になった
あの涙で言われのない涙で
二個下行く
浮島もいるでも
あ浮島
あ浮島もいるわ
面白いね
浮島はなんだっけ花火大会か
ああそうねまあそもそもなんか そんなことあるってぐらいロン毛なの浮島って
そうその顔でってぐらい毛が長いの
めちゃくちゃ気持ち悪いやつ
そうちょっと油切った顔の
靴とかもめちゃくちゃ気持ち悪い
そうそうそう
なんかブーツ風の靴だった気がする
そう朝なんか汗だらけでバスケしちゃうような感じの
あそうだったね、うん、めっちゃ身体能力が高いん
です身体能力めっちゃ高いでなんかそう花火大会の
そう花火大会の
合宿の
合宿で、ね、みんなで行くところでみんな私服で来るんだけどあいつだけもなんか迷彩のパンツみたいなもう本当に、
うん、本当になんかそんなピチピチのズボンあるっていう半ズボンを履いてた
普通のボクサーパンツよりもピチピチの
もう皮膚と同じになって皮膚との段差がなくなったぐらい
コンプレッションじゃ
そう
競輪選手みたいな G なんか半ズボン G
で結構筋肉質だからもうプリップリになってる
気持ち悪い
全部のラインが分かるその質感まであ
いつの全部が分かる後ろから見たら
裸と一緒ねもう裸に色つけただけペイントしてる
ペインティングペインティングが花火大会に来て
ピンクのカバン持ってるからこいつオカマなんじゃないかっていう
ゲイで固まったそう俺らの
一致体験が
いろんな議論重ねた結果ゲイでどう考えてもゲイっていう結論に至った俺
らが一致したちゃんと、
うん、
そいつピッチャーだったんだけどなんか飽きたいぐらいで全然なんか思うように投げれなかった試合があったらしくて、うん、そのなんかやばい時ってなんか集まるのよね
ああマウンドにみんなで大丈夫かみたいな、
ね、
そうそこで浮島はナエポよっていうことだけを残して3ヶ月ぐらい来なかったらしいその後試合途中にナエポよ
ってナエポよって言ったんだマウンドに集まって
そんなことあってはならないそれがなんてすごい浮島
すげえなそう
一個下もやっぱすごいね。
すごいね。すごかったよ。
一個下。
本当に。
その浮島と小池。
うん。うん、
あと浮島小池優しらせ。
うん。
あと李光将軍。が俺同じ中学だから。
うん、ああ。大問題そこが。
出身中学的には。そうそうそう。
問題児を
輩出してい った。輩出してった。
うん。
確実に俺らの代でカラーが変わったよね。
そうね。
変わったね。
うん。本当にネタ。そうネタ野球部に変貌した
そうでも本当に日本一笑ったんじゃないかって
そう、う
ん、
笑いの上だけ
これかっていう
そこでは日本一
そう、うん、結構自負をみんなが持ってる
いや本当にそうあんなに笑う部活ない絶対
本当に、
うん、
それだけ笑った量ではマジで日本一だと思う
だってその昼飯食うたんびに笑えるからね
そうそうそうそうなんか起きっからさ
そう
や食ってるやん そこがすごいと思う、うん、でちょっと羨ましくない部分あるよね、甲子園見てもさ。
そう、うんうん、こいつらだって練習中絶対笑わねえんだろうなと思う。
絶対楽しくない、
うん、何が楽しいのかなと思う。俺ら大ちゃんのメシだけで笑ってた。
あとどんなに試合負けてもさ、その偏差値は俺らの方が上だから。
あ、そうそう、まず一勝っていうメンタリティで試合に臨んでる。
自尊心は絶対に崩れなかった俺ら。
そう
で、その偏差値でも勝ってて練習でも勝った場合はもうめちゃくちゃ下に見る。あいつらは俺らに何が勝てんの。
そう、かわいそうっていう感情だけで。その後くっちゃべってた。
あいつらかわいそうだよなっつって。
俺は練習をするでもないからくっちゃべれるっていう。
そう、
ご褒美は。
そうね。あとはどんな子入ったっけ。
2個下もいろいろいたよ。
構図とかね。
あ、
構図ね。
困らせるっていう古文単語がそのままの生き方をしてた。構図。
疲れるって意味。
あ、そう、疲れるか。
待って、俺構図のおかげで覚えたもん。
あ、そう、俺も
疲れる。
そう、
あいつちゃん、なんかいつも疲れてんだよね。
そうし、ファーストなんだけど全球が取れない、うん、
ファーストってその内野から来た球を取んないとアウトが成立するポジションだからめっちゃ大事なん
だ。俺らの5歳ぐらいだった時と同じ野球能力。本当にこれが本当にそうなんだけど、
いない方がいい。
ぶっちゃけ、うん、背だけは大きくて。
そうそうそう。
あとは誰がいたっけ。
奥西。
ああ、ザンビアから留学、
ね、ザンビア留学。
日本人いるのっていう国から来た。
野球をよく知ってたなって、うん、まず。
本当青年海外協力隊に感謝。
そう、来たなっていう。
奥西さ、あの野球ってカラーソックス履くじゃない。
うん、
ソックスの上に紺のもう一個ソックス、う
ん、白い靴下1枚履いて、さらにその上にチームカラーの靴下を、
ね、で奥にそれが家になかったですみたいな。
カラーソックスが、
そうそう、カラーソックスなかったですって言われて、うん、でもお前カラーソックス履いてんじゃんって言って、よく見たら下に紺の寝巻き着たまま。
マジャマ。
そうそう、でユニフォーム着て
た。ザンビアから来てるから、その俺らの常識は通じない。
そうそうそう、ザンビアの常識があいつの常識だから、う
ん、寝巻きでカバーしてきたあいつは。
一番伸びたっていう噂があったけどね。
ああ、そうなんだ。
そう
な
の、
奥西が。
へ
え。松が言ってたのかな。あいつの伸び率はえぐいみたいな。なんか言ってた気がする。奥西が伸びてきてるみたいな。
松の伸びてきてるは本当当てになるの。
本当にさ。何の評価でもない、それは。
うん。2個下。まあだから、なんだっけ、奥の、俺奥のだっけ、
奥のか、
ああ奥の、ね、奥のの話してよ、う
ん、あ奥のはだから、その、うん、俺は入部した時に、うん、僕はこういう選手ですみたいな、
あプロフィールみたいな、
そうそうそう、うん、自分キャッチャーやっててこういう特技がありますみたいな、うん、で奥のがそれを俺は提出してきたんだけど、奥のはまずピッチャーだったんだよね。
そう、結構でかい、
そう
そうそう、
で、ね、こいつどんな球投げるんだみたいな、うん、俺も結構注目して見てて、 そのプロフィールカードとしては、うん、なんかまあストレートみたいな、うん、まあそれはそうなんだけど、でその下に対人ではスプリットを対応します。うん、うん、それ使いだって、うん、おかしいのよ、
うん、野球ってね。、うん、絶対対人だから。何があっても対人なのよ。
対人以外ありえない、
うん、対人ではスプリットっていうのが本当に、
だからあいつがスプリット対応しないシーンはその投げてない時に。投げてないなってなって、
そうスプリットって書けばよかったんだけど、
うん、対人ではスプリットを対応っていう。
で、あいつ塾とその部活の兼ね合いで迷っちゃって、うん、塾を選んだんだけど、だからその対人でのスプリットを一度も見れなかった。
まだ見れない。
てかストレートも見れなかった。うん、俺ら奥のに関しては。
まだ人に対してないんだよね。あいつ
人に対する、
人に対さないまま終わった。
そう。が奥のですね。
よくさ、こんな一つのフレーズだけをすごい覚えてるよね。5、6年前の話を。
特徴的すぎるから、うん、書いてくる言葉とかマジで覚えちゃう前で、確かにすっごい前だなこれ。
うん、2個下はまあ2
個下もう分かんない、まああと清志郎だっけ、
ああ
いたよね、
ああいたいた、
あと声だけでベンチ入りを果たした上畑っていう、
ああいたわ、
あれで上畑の、
そうだよね、
その、
うん、
その弟、
うん、俺に顔がそっくりって言われてた一時期。
そうだっけ、
うん、
そうだっけ、うん、
でも上畑ピッチャーやったんだよね確か。
あ、そうな
の。顔が全然思い出せないわ上畑の。
まあこんなもんかな後輩編。
うん、そうだね。うん、 いろいろいたね。
じゃあこの後 何編話します？
あと何が、
まあだからサボり編っていう一大トピックがあり、そうそう、あとは、コーチ、教師、部長、監督編、
スタッフ編、
スタッフ編
どんだけいる
やばいっ
す、話すこと多すぎる
あれ、お前ってなんか俺にしてくれたっけ？
だども、オラはおめえに何にもしてやれなかったな。
じゃあ野球部、愉快な先輩後輩編は終わって、
はい、
次その我々が全てを、頭の全てをかけたサボり編。
そうだね、俺らの青春はここにあると言っても過言じゃないからね。
いかにやるかっていう、そう、ね、まあ、まずその1年生の時にやってたトレーニングの局面がかなり多いと思う、
うん、そうだね、
うん、
みんなでトレーニングさせられて走ったり、
あれなんだよね、その校舎の周りを走らせられるんだよね。
最初の半年間は体作りみたいなキャンペーンでね、うん、筋トレとかラントレずっとやってたね。
そう、すごい走らされ
る。で、弱小校なんだけど、うん、とは思えないぐらい、その大学聞いてもお前らそんなやってたんだってぐらいきつくて、普通に。
あ、そうなん
だ。あれは結構あんなに走らされてるとこないぐらい。俺ら医者は結構本格的なことでさせられてて、
疲労骨折とかいたもんね、なんか聞いてたよね、
う
ん、
そうだっけ。
いや、俺らの代にはもちろんいないけど、
あ、
真面目にやるとそうなっちゃう
そうそう、425m の確か一周が、
うん、あ、そうそう、
それを20周とか走らされてたから
8キロとかもうちょいか、
あんまそんなことしない。タイム制とかもあったし、
うん、
これはもうでもサボろうってなって、
うん、俺は、うん、普通にもう早めの段階でこれは無理じゃないかってなった。
4月の体験入部とかの段階です
ぐ見切りつけた。
そう、で、
うん、
みん
な、
そのなんか、そういう時ってさ、なんかちょっと俺は頑張りたいみたいなやつもいたりするから、
最初はやるぞみたいな、ね、
そうそう、うん、ちょっと俺はそういうことしないよってやつもいてもおかしくなかったんだけど、うん、こうみんなの顔を見たら、
うん、俺らそう大丈夫だよ、うん、これないよね、うん、やんないよねってなった。
一緒だよっていう、
そみんな同じマインドだよ。あの、だからそこの認識が揃えられたのが一番大事。
一人でもいたらダメだな、これは。
なんならそういうやついたらお前恥ずかしいやつだなって、おめでたいなお前はってなって、絶対
おめでたいなっていう、う
ん、お前おめでたいやつだなって言
ってできてたから、これじゃあサボりましょうってなって、
そうそう、ラントレのサボりは本当画期的なシステムを開発した。
やっぱ頭いいね、高校入ったなって思う。
そこで感じた。その10人ぐらい、10何人か、12人ぐらいでこうバーって走っていくんだけど、ある一点にその2年生の教育係がいるわけ、
監視役、
見てんのよ、おい何分切れてないぞみたいな。
そうそう、
で俺らバーって走ってるから、この12人もいれば、その1人いなくなったぐらいには気づかないだろ
うね。
その気づきが始まって、基本的にはそのある1人をその教育係がいる反対側、校舎の反対側に残していくんだよね。
そうそう、
置いてく、産み落として1人、
うん、そう
で、その先輩の前を通るときはいつも11人なんだよ。12人いるはずなの
に、
そいつの休むやつが次はまた違うやつが休む、
そうそう、シフト制で、
そう
だから、みんな 10周ぐらいに1周は休めんだよね。
そうだ、20周って言ってるけど、うん、
基本10何周しかしてない。
5やって1やって4とか、
なんなら2人休ませるときもあったよね。
そうそうそう、調子に乗ってきて、
どんどんてチキンレースみたいにちょっとずつ減らして、
俺まだいけるぞみたいな。
俺もう行かないよって
、俺も2連で休むけど、
俺次も行かねえわっつって。
そうそうそう、
懐かしいね、それもあったし、あと体幹とかは12人ぐらいこうグーってやって、1分半とか2分3分とかやらせる。でも見てる人は基本1人だから、そのどう考えても視野的に全員を見ることはできない
の。
だからこっち見てるときは、その見てない側も全員もう全員もうつけてる、体を地面に。
だからその連携もあってさ、あいつつらそうだなってなったらさ、
そうそうそう、
おびき寄せんだよね、こっち側に。
うぜーとか言って、
あーとか言うと、おいお前ちゃんとやれよって言ってるから、
反対側は
大の字。
取れるだろ、チームプレーだった
チームプレ
ーめちゃくちゃ頭使ってたからね。
そうそうそうそう、
トレーニングは何かあったかな。
あと工夫だけどね、うん、あの俺がラントレやるときはそのラントレ終わった後に、うん、情熱大陸みたいな番組にインタビューされる体で、うん、俺走ってた、
うん、あこうめっちゃぜーぜーぜーぜーなってる時に、
そうそう、だから走ってる時に、うん、そのコメントを喋りながら走ってた。
あ密着がついてるってこと。
そうそうそう、
あなるほどね。
こういう練習もためになるって分かってるんで、うん、自分追い込みます。
中二病じゃん。
守ってないよ。一人で
それは。一
人で。
お前と
高め
て
偉い。
自分を楽しませ
て偉い。
守ってないのよ。
一時期すごい早かったもんね、石塚。
そうそうそう。
長距離速すごいレベルになった時があって、石塚が走らされすぎて。
三十周一時間。
これ陸上部かってぐらい走らされて。そう。
あとなんか一周リレーみたいながあって。
あった。
あったね。きつかった。
なんか。チーム制にすること、俺らがなんとなくサボるっていうのも分かるし、チーム制にすることで 425m リレーみたいな
全速力でね、
そうそうやってたんだけど、なぜ資格が多いのよこの校舎一周走るっていうの
う4つの角があるから、
そだからそのチームで一緒に走るとき、うん、先輩たちが見てるとこは必死に走るんだけど、うん、それが終わったらこう一緒に
仲良く並走リレーじゃない全然
歩いてで最後こうちょいい感じのデッドヒートそうデッドヒートすよみたいな感じで最後2編だけ走った
そうそう何編かのうちの2編しか走んなくていい資格を考えたら
見えるとこだけデッドヒートね。そうそうそう
普通はでも俺は真面目にやりたいってやつ普通いるんだけど、十何人もいりゃみんながそこで一致して
、しっかり足が止まるみんな、
そう
団結力がすごかった。
そうなんだよね。
で俺その個々の話になるけど、その高台の話がすごい好きで、なんかアップを絶対やるじゃん野球やるときって
不良だからね、
うん、でちょっとまあ面倒くさかったりもすんだよね、なんか
そうね、暑いし走らざる
だるいんだよね。
そういうとき高台はそのアップが始まった瞬間にコンタクトつけに行く。
そう
毎回絶対その
絶対そのタイミング、
そう、
先に入れとけよ、
うん、そうそれが絶対できるはずなんだけど、ほんとちょうどいいタイミングでコンタクトつけに行く。
そうで最初はなんかあこうだよまたコンタクトかみたいな、あいつもすいませんみたいな感じで、
ごめんコンタクトつけなきゃだわみたいな、
そうで必死走ってくるんだけど、もう最後の方はもうコンタクト
ですよ、堂々と
堂々とコンタクトつけてましたけど
毎日
そう、
面白い、
そうサボり魔っていう、
うん、
そう不良って言われてたね、だ
からあ不良か、
今や教師だけど、
うん、そう不良が教師になった
指摘したらブチ切れる
お前いつもコンタクト言ってるだろって言ったら、
別に言ってるよ、歯をも
うるせえ黙れ
怒った時がもう
一円つけられないが怒ったら
一番やばいやつの怒り方するから高台は
言ってないわ無理じゃん言ってるもん
本当に
しょうがねえじゃんしょうがないことない。
あと雨の日はギャラリー練習だったね、覚えてる？
ああギャラリーって呼んでたわ、体育館2階の
筋トレして、
雨が降るとグラウンド使えないからね、
ずっとなんか女子ハンドボールかなんか見てなかった、バスケか
女子バスケなん
で下の方
とか女子バスケ、女子バスケ
見て、うん、なんか動きがなんだとか
そうそうそう
知りもしない、
なんでこんな下手なんだよってこいつらこんな部活やってなんでこんな下手なんだよ
あとなんか奥にマットがあるの分厚い体操用の、ね、それなんか飛び込んでいくみたいな、そうそうそう、なんでもないゲーム
なんでもないな本当に
突進するっていう、
6時までどう潰すっていう時間雨は
あと俺現にその同じ野球部の現にテニスボールをすごい持ってきてもらって、それを左右に投げて俺が横飛びで防ぐっていう、そうキーパーレ
ーン、キーパーレーン、
あれでだいぶ上達したな、
キーパーがね、
そうキーパーが上達してた、
雨に弱いじゃん野球って、
めちゃくちゃ弱い、
そうそうそう、
でちなみにお前が思ってるよ、俺らはめちゃくちゃ弱い雨に
本当に心からくじけるもうやる気があ
の
オフだと思
って、雨の時例えば土日とか雨でやるかどうかの判断ってグラウンドに近い人がやんのね、
そうそうそう、
見に行けるからグラウンド
家に近く住んでる人が、
俺らはマッツーだったんだっけ、
そうマッツーだった、
でマッツーはもうグラウンド行くのめんどくせえからその家の窓から見た外の道路の状況でそのやめるかどうかを判断してた、
アスファルトの濡れ具合で判断してた、
あそこは濡れてるからあってことはあそこも濡れてるだろうって
あいつ全然確認しないんだよグラウンドの状況はっていうことはやってたね、うん、であとなんかさ 大ちゃんがさ一回さ、うん、サボる理由として使ったさ、うん、その猫がゲロ吐いたっていう、うん、理由なかった。
あった
あったあったあった。
飼い猫がゲロ吐いたから休みます。
それはその大ちゃんの人柄もあるけど、ちょっと鏡家でも大問題だったらしくてちゃんと休めてた。そう、俺が歯が痛いですとかそういうのじゃなく、
そう、ひだの歯が痛いとね。
そう、
あと俺が夏に息ができなくなるっていう理由で休んでたわ。
あ、休んでた。なんか昼間とか来てもなんか息ができないって帰ったり、朝だけよく逆に来たなみたいな、しつこよく来たな。
俺と待つ委員会のお菓子パーティーがあるので休みますっていうこともあった。でも休む理由大喜利なんだ
よ。本当大喜利だった。
めちゃくちゃやってたな。あとは何かあるかな、サボり系。
サボるの、あ、だから
週5で、週5の雨の日やつ、あれね、
水まくやつ。
一番のサボりでしょあれは。
その小雨でね、中止になるかならないかみたいな。
それもだから週5を確認しに、
グランド状況で決まるからね、うん、そういうのは。
で昼休み確認したらなんとか行けそうだぞみたいな感じだったから、
練習ができちゃい
そう、ギリできる。
でも週5はもう絶対やりたくないから、
うん、こうなったらね、
そうそう、うん、だ大量の水をホースでばらまいてたね。
壮観だって。それは小雨が降る中虹が
一筋の虹ができた。
制服姿の少年がこうやってグランドにぶちまけてるから水を。
もうしかもその上に向けて放つとかじゃなくて、もうマウンドに直で放
つ。そんな雨の降り方するわけない。
もうそんなやついたら一度も練習できないから。
それでやるしちゃって
場合によって本当罪に問われてもおかしくない。
そう、上も何も感じずに中止って。なんで小雨
なんでこんな濡れてんだ。
俺らのとこだけ
中止。相手だよ。
人の手が加わらないと思う。
水を撒いたんだよ。
そんな可能性あると思ってないから、誰かが水を撒くなんて。
アマゾンが出来上がった。
本当に野球場でもなんか
しばらくできないでし
ょ。そう、あー、本当に
スケールが違うからね。サボり方の
確かに普通じゃないよね。
よくやってましたよ。
めちゃくちゃサボってたんだよね。
いや、アズマよ、一番サボってたの。
俺も多分結構すごかった、
ね。いや、アズマだって1年の時の練習試合絶対来なかったじゃん。
うん、基本は行かない方針でやってた。
そう、本当にいなかった。う
ん、てかなんかなんで行くのと思って、そう。だって1年生ってさ、なんかそのいろいろ何なんかボールボーイとかやらされるんだよね。
審判したり、
そう、審判したりとか、
得点何点って書いたり。
そうそうそう、うん、だからそれやりたくねえなと思ってで行かなかった。うん、でたまにその三塁その審判やらされた時は隙を見て寝てた。
審判って寝れんの、うん、
びっくりするでしょ。絶対寝れないでしょ普通審判って。
立ってっから、うん、普通に
寝れんのよ。意外と。
ラズマ上手かったよね。でも多分
うまい、寝るの
怒られない感じでやってた
ね。そうね、
だってあの夏合宿でもさ、ボール拾ってきますって言って外球場の外出てさ、うん、東爆睡してたじゃん。
そうだっけ。
それでなんか地元の人に熱中症だと思われてポカリ怒ってもらってた。
あ、それ俺だっけ。
いや、なんかあったな、そう聞いた話。
それ俺か。
めちゃくちゃ聞いたことある。
なんか寝られなかったんだね合宿。
あ、そう、
そう、いや、夜遅くまでやって朝練だから。あ、でなんか洗濯もやん
なきゃいけない。日本昔話みたいな洗濯物の話でしょ。
本当に深夜洗濯やんなきゃいけなくて、
俺ら1年だったからね。
そう、2時間3時間ぐらいしか寝られなかったんだよね。
そうその年結構地獄の合宿って
呼んでる。
1個上だからやっぱり、その
一番厳しい。
俺らがまだ半期翻す前だから。
地獄合宿ね。それが
下僕時代の俺らが、
お前らの代になって、
そう
で天国合宿。
天国合宿。人狼が流行った。
めちゃくちゃ上手くなった。人狼
野球合宿も味方疑っちゃうっていう。お前人狼じゃねえか。
ちょっとミスするとね、お前人狼じゃねえ
だろ。
関係ないんだけどね、人狼とかプレーに。
言いたいだけなんで。
そう、
相手校の選手バカにしてね、それで。
そうそうそう、デブって言っちゃう。
デブ
デブ。
あと地獄合宿の時はさ、なんだっけ、高台がすごい頑張って選択してたんだよね、最後まで。
そうそうそうそうそう。
で4時ぐらいまでやってたら、そしたらちょうどなんか起きてきたキャプテン
にの目に留まって、お前そんなに頑張ってるんだったら、うん、今日の朝練お前免除してやるから、そうそうそう、午前中お前寝とけよみたいな、
そうだ、
午前中休めたんだ、ね、
でその話を聞いたマッツーとアズマが、
そうだ俺らめちゃくちゃ選択したから、そうそうそう、
分かりやすいでしょ、うん、いいこと聞いたぞこうだから休んだらしいぞ
選択に精を出した
いきり切ったマジで、
でその夜もう思いっきり選択して
た、ね、そうで普通にいらないの、マネージャーの子がやってくれてるから俺らは別にいらないんだけど、もういいよって言われてもいややるよってそう
なんせ午前休めるから次の日、うん、
でやってたら、うん、キャプテンが通りかかって、そうそうそう、ここだここだと思って、そう
よしよし言われるぞっつってね、
うん、そしたらキャプテンがヘトヘトすぎて、うん、あの歩いたまま寝てて
目に止まらず、
そうそう、全く目に止まらず朝練参加、
朝練参加
分かりやすいおうち日本昔話、うん、
ただすごい眠かった
やってたな。だからゲンとかはさ、うん、あれで布団で寝ちゃうと朝練起きれないからっつってさ、ベッドに座って寝てたもん、うん、起きれないから
っっそうなの
奇想天外がすぎるだろいたわれよ、
いや俺起きれねえから
っておもろ
寝れないだろ、ま
めちゃくちゃおもろいな、
寝れるっていうか寝れない
と寝れない、寝てないだけだ
不眠不眠不休あいつだけ10日ぐらいあったけど
起きれないぐらいなら寝ないんだあと地獄合宿冷房19度にしてたね俺ら。
ああそうそうそう、
ね、外はもう35度ぐらいだから、
うん、そういやここは寒い、
暑さもあんだからやばいね、
めちゃくちゃ暑い、
めちゃくちゃ危ないね、
で高台風邪ひいてたもんね、
うん、寒すぎてね冷房寒暖差でやられてめちゃくちゃしんどいから
そう一度入ったらもう出たくない、うん、35度の方に
懐かしいな、
ね、あと一番手前ので寝てた俺のベッドで一回みんな泥汚れ落とす
そうそう自分のベッドに落としたくないから
持ち込みたくないから素直
一回ユニフォーム姿のまま石塚のとこ行って払って
山ができてた砂の
そう小さい
小さい
山が
立派ないじめで
みんなのが集まってねあ懐かしいわマジで。
疑問感じてなかったけどあの時石塚そんなに
そうそうそういう儀式だと思ってたもんな、うん
うん、ここで落とすよね
そうそうそりゃそういうもんだよそりゃそうだよね
本当枚挙にいとまがないとはこのこと、ね、
合宿
めちゃくちゃサボったもん
やったね。
なんかすごい強いとことさ練習試合できてさ
あ角野だ
そうそう
甲子園に出たようなね
そうそうそう、うん、でまあそれはもちろん勝てるはずがないんだけど、うん、俺ら1個上ちょっとかかっちゃっててその時いけるいけるって思っちゃってて、
そう
だね、もちろん案の定の大敗したんだよ、うんうん、もちろんしたらもうほぼ泣いてたよねレギュラーが、うん、
泣いてたね。
で俺らそれを尻目に何を泣くんだと
ちょっと引いたもんね何これって なんで
な
んで
熱くなってんじゃんその時は OB も笑ってたよあいつら泣いてるよ
俺らタイプの OB が一人いたからね
惜しくもなんともないね、うん、
そりゃそうだろうって言いたかった。
あれ絞れるのかな。
くそオラはなタネじゃね。
次は何編にする？ちょっと
さっき何の話を分かんないっけ？
地獄合宿か。
じゃあ天国合宿の話したらいいんじゃない？
本当おかしな話なんだけど、ね、合宿が天国っての、うん、普通に考えて。
俺らが3年生で迎えた最後の合宿は帰ってきてから1週間後ぐらいに大会がある。
そうね、秋の大会、
大会直前。そうそうそう、
だから監督が俺たちに早々に宣言したのはその今回の合宿は調整です。そ
うバカだろじゃん合宿
普通は実力を上げる舞台が合宿なんだけど、
苦しくやるためなんだけど、監督が本当調整のために今回は合宿に行きますって言った
の。そう言っちゃった、
うん、
そう夏隊で負けてたようなやつらは。そう
だからすごく楽だった。
そう、それは天国になるよっていう、うん、そう
絶対に怪我しないように最新の注意払ったから、うん、本当にラッキーだった。
負担のかかりようがなかったもんね俺ら。
そうそうそうそう、うん、
大旅行だよね。 そう、
メニューもめっちゃ楽だったよね、確か。そう、
楽楽。
ずっと笑ってた思い出しかない、うん、マジで。
でも地獄合宿はきつかったんだよね、そもそも。
地獄合宿はきつかった。
反動もあったから
朝練やって、で午前練やって、午後練やって、夜練やって。
夜練もやってたね。夜練入ってた人もいたもん。
で、ミーティングもやって、
おんぶしながら走
って。で、12時ぐらいに寝てみたいな。で、また4時ぐらいに起きてた。
それちゃんと部活をやってたね。
そう、あれは部ちゃんとして。
あ、でもお笑い。
そう、あれでも笑ってたけど、
うん、そっちはもう笑いもの。
うん、そう。で、ついに俺らの花の合宿が。
楽しみで仕方なくて、本当秋田に向かうまでのバスめっちゃ楽しかった。
めっちゃ楽しかった、ね、
はしゃぎまくってたもんみんな。来た来た来た来た。
サービスエリアでアイス買ったりしてくれた。もう旅行気分。
そう、普通は寝て過ごすんだよ。もう、うん、そう、体力温存しないといけないから、うん、もう、もうマックスで入って。
え、そこで2000円1000円の話があるな。
落としてませんか。
あ、そうだよ。それはサービスエリアで。
あれ合宿の話
な
の
か。そうだよ。
ほんわかしてんな。
そう。
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 あ、だこれ左に言ってもらった方がいいわ。あ、
だ監督が なんだっけ。
サービスエリアのな券売機みたいなところに、
そうそうそう、
お釣りが前
取り忘れて、ね、
そう取り忘れ、何千円とか余ってたんだよね。うん、で俺らも見つけて、あ、これどうしようかみたいになって、そう、1000円落とした人いませんか。この大声で、この中になんかこれお金落とした人いませんかみたいな。
サービスエリアのレストラン中に響き渡る声で。
本当恥ずかしい。
そんなこと言われたらさ、取りに行けないじゃん。自分が落としてたとしても。
いませんか。
そういませんか。言ってのけで、シーンってなって。なんかちゃんとした人の人がすみません、
あれ本当恥ずかしかったよね。
狙ってなんか俺らの方来て、うん、なんかこれがなんか社会人というものです。これをこうなりなさい、
こういうことだぞみたいな感じのこと言われた。
教訓
こういうことですみたいな。
これですみたいな。
これです
って それで始まってるから、
そうい
い合宿になるわけがない。監督がそんなこと。
バスの中さ、高台さ PSP やってたよね。
シューゴもやってたし、あ、シューゴは1個前か。そう、コーダやってたわ。
ゲームに興じてたからね。で、ついて
写真撮りまくってたしね、コーダ。
そう、
そもそも
本当旅行、
うん、旅行だったね。
仲いいやつらと行く、ただの旅行。
そうそう、俺もなんか合宿の時撮った写真とかあるもん。
笑ってるもん、みんな。
なんかコバとか全裸でその脱衣所の椅子の下潜り込んでるの。
そう、
なぜか。
てか、まあ、それに関してはその合宿目当てで入ってるから
。そうそうそう。
あいつはその最上級生になってきてから入ってんだよ。俺ら
ゲームのタイミングがね、全然違うんだよ。
そうそうそう、
ずっと帰宅部だったのに
急に
合宿前に入ってないって。
合宿に行きたい
って。あいつ俺らと遊びたくて合宿。
その後やめた。
そうや、行ってやめた。
付き添い人。
あー、おもろいわ。
その程度の合宿。
やめたよ。
ちゃんと。
あー、おもろい。だから朝練も辛いからやめよう。
そう、朝なんか寝た方がいい。
で、夜練もきついからやめよう。
やめよう。
絶対寝るべき。人狼
しないと。人狼があるから。
ミーティングも15分以内に終わらそうっつって。
そうそうそう。
で、あの午前と午後の間は疲れるから昼寝しようって、
うん、
もう天国だったね。
ゆっくりやって、そう、もう昼かって、で昼飯食ってキャッキャ喋って、ちょっと始まったら、あれもう今日終わりか、うん、
人狼やって、
夜更かしして、
夜更かしてたね。
そう、なんか夜まで
結局眠かったから
。そう、うん、それ喋っちゃうじゃん、みんなといたら。それでいつもの感じ、サイゼみたいな感じ。
練習は一部やったってこと。
2部、午前と午後。
あ、
4部を2部に削減した。
でも2部やったんだね。
2部はでも普通に野球だったら別に多い、多いことじゃない。
疲れない。
普通のこと。
野球ってあんま、うん、動かないから常には。
調整ね。
あと俺とかしピッチャー連つって眼帯して。
あ、そうそうそう。その千円札はいませんか、その監督がとっち狂って、うん、なんかもうコントロールが悪いのは狙いすぎるから悪いん
だ。ああ、覚えてる。
眼帯をして片目で投げることによって精度が増すみたいな。
2チャンネルの情報。
確かカッシーも確かね、石塚もちょっと球威伸びたんだけど。
あ、そうなんだ。
本番投げるときって絶対眼帯外すじゃん。だから
つけては投げないから、ね、
そうで、みんな見えすぎるっていう。
これは見えすぎだって投げれんの
よ。ずっと片目で1週間やらされてたから。
そう、バラス、
そう、調整ができなかった。
あと俺とかもう暇すぎて、うん、カッシーの眼帯も扱って両目につけて。見えねえ
全盲だよ。
それで投げて遊んでたりしてた。
いやー、おもろ
見えなすぎるよそれは。
楽しかったよな。
練習中に早く日暮れねえかなってボール投げて。
花火とかもその時に見に行ってんだけど、
花
火も
大曲がりな
花火
楽しかったね。
結構遅くまで見てて、もうなんかやばいぞみたいな、めちゃくちゃ遅くなっちゃって、
そうそう混んでるから JR も全然乗れなくて、うん、
これ見て帰るか、まあ、見ないで帰ったらある程度の時間に帰れて、うん、で明日練習試合だから、まあ、なんか聞かれたんだよね、はい、まあ、
そうそうそう、
もうこれで帰ろうかって言われて、うん、で俺らがいや全部見ますっつって、
そうそう、監督も日本一ですって言ってきてるから、うん、じゃあもう見よう
見ようっつって、って
日本一の花火大会だから、
そうそうそう。
めちゃくちゃ眠かった次の日の練習試合
で、なんかその花火大会の時に確かくじ引きがあったんで、秋の大会のね。
ああそうだったね。
で大ちゃんが確か引いて、なんか大ちゃん先かったのかな、わかんないけど、
うん
うん、結果が来て、
うんうんうん、
なんか生息っていう高校だったんだけど、
うんうん、
まあまあ結果的にはボロ負けしたんだけど、うん、
ボロ負け、
監督がもうはしゃいじゃって花火大会中に
勝てるぞ、
勝った勝ったみたいな、勝ちましたみたいな、
勝ちました
よし勝ったみたいな、知らない知らないみたいな、
最低な監督だよ。
じゃあそんなとこ知らないっつって
弱い高校に当たったって大橋、
やったやった勝ったって
クソボロ負けしたから
5回コールド
試合終わんないと思ったね。
そ
う初めての経験、
初回以上
終わんのかなって
そう、どこに勝てんだって話、
そうそうそう、勝った勝ったって言い出して、
そのテンションの高校にコールド負けた
んだ知らんとこに
無理じゃん、
そう
調整ミスだよ、
そう
緩めすぎた、
ウキウキしたな、緩めすぎたで、より緩んだ監督も多分それを見てもうこれは調整でいいって踏み切った、
舵を
切る調整だって眼帯をつけさせよう視界を減らそう、普通考えないもん、普通考えたらいけない、
喜劇れてんじ
ゃん、喜劇普通に大喜劇
ありえないんだよな、絶対
その時さ、なんだっけ、風立ちぬ、
うん、
風立ちぬね、
流行って
撮影したね、
風立ちぬの再現 V を撮影した、
それに
暇すぎたから
そうマジよく考えたら5時ぐらいに練習終わるんだけど、
うん、
どう考えても夜練が必要なぐらい暇なのよ
俺ら寝るまで何したらいいのってなった、
で風立ちぬみんな見てるよねっつって、うん、じゃあ再現しよう
あれやるかって
やったね、だから新聞紙役とかいたもんね、
それはシベリアだみたいな
それは偽善だ
偽善だ、
ね、マンネリズムだみたいな、
あそうマンネリズムだみたいな、
で何かコバが指さして言う、
そうあいつがいるんだよ
あいつも積極的に参加
して合宿だけのやつ、
ね、偽善だ、
合宿まで練習してないから別に、
うん、
怪我だったから
見てるだけだから、
なんか肉離して
合宿のために入ったやつが
怪我してるから旅行者本当に金を出す旅行者、
あいつがその認められたことが入部が本当に分かんないどういう風にくぐり抜けて入部したのかが分かんない
で下の台も小林さんって呼んでたのが意味が分かんない受け入れてることがあいつを
なんで継承つけてんのお前らって
そうだね、
なんかさ、うん、最後上映会みたいなのしてたじゃん、
あしたした、
それしたっけ、え監督とか座って見てなかった、
上映会、そうそうあったじゃん、
え
なんかいや普通に俺らがそのカメラで俺らの風立ちぬのを撮って、
うん、
なんかそれをみんなで見てたんだよ、
そしたら見せてくれみたいになってもうなん
かそうだそうそう、
先生方みんな来て、
なんか OG みたいな、
そう OG とかもみんな来て、うわ
お前らすごいな
面白い面白いみたいなこれだこれだ
映画部じゃねえ
か俺が調整だ
映画撮影部
野球いたんだよマジで
そう
で負けるんだから
霧島部活やめるっていうのと同じ関係
そうだったな、
当たり前、
あと俺夏合宿でフォーム改造しろって言われて、
うん、
監督に お前は球が遅いからフォームを改造しろって
直球
言われて、うん、でなんかすごい指導を受けたの OB の人
に、
で改造してでいざ飽きたいってなって、で投球練習で最初7球投げれるんだよピッチャーが、
うん、
で投げたら主審がすごい俺のところやってきて、
うん、
いやそれボークになるからダメだよって言われて
そのフォームでは
反則投球
だからその7球の間に俺フォームもう一回変えなきゃいけないもう一回戻した
の調整が必要だな あったね。
夢のような時間でしたね、あれは。本当にこう振り返らないんだけど、普通は二度と来ないでほしいとかが本当普通なんだよね。全国の 98% ぐらいの人、
そうそう、まだやれる、
うん、もう一回やりたい、
まあ、公式戦はでもそんなエピソードないのかな。俺らの代は秋田春田
だから、秋田はだから弦がやっぱその、うん、
あベクトル、
逆ベクトルを生み出してるから、それは大きな事件ですよ。そう、外野がいないなってなって、
そうそうそう、
俺らが始まった時に
チームに、ね、
チームに、で弦はもともとサードやってたんだけど、
うん、
まあ外野に移そうってなって、うん、で弦やったことないけど、ね、サードの一番視界に似てるのがレフトだからっていう理由でレフトになったんだよね、うん、弦が。それであんま、ね、夏合宿でしかあんまやったことないぐらいの確か感じで、うんうんうん、なんか秋田なんか2点ぐらい取られた時の2アウト満塁ぐらい、
うん、
初回、
うんうん、
で、まあ、レフト後方に大飛球が、まあ、普通に飛球が飛んで、うんうん、
フライね、
そう、普通にもうみんな追っかけて弦取れるかとか見たら、もう弦が俺ら側に
突進してて、こっち来んなこっち来んな
そう、逆ベクトルボールが上を越していくのに弦がこっち側に走ってく
る、なぜ
時が止まったかのような
パラレルワールドみたいなことが起きて、
そう、すれ違ったの
よ、全員帰ってきた敵が
ホームに帰ってきた、
打球をセンターが処理したレフトの打球を、
そんなことが起きる、
うん、あの秋隊からよく春隊夏隊と持ってったっていうのがあるね。
そう、幾分かいい試合をしたっていう、敵の高校名にかけて、う
ん
う
ん、夏隊一緒してんの、
そう、勝ってんだよ俺ら、
そう、
あ、知ってるか、見に来てる、
しかもそのブラバンの前で勝ったっていうのは多分初めてで、
あ、確かに、
うん、1個上の人たちは1個勝ったけどブラバンの前で負けちゃってて、
ちゃんと応援が来てる場で、
そう、一番楽しい勝ち方俺らがしてしまって、うん、もう野球の神様はいないのかって思っちゃって、
完勝した俺らが、
練習がアホらしくなる、ね、
そう、しっかり勝ってしまった、
いらないんですって言った練習なんて
勝てます、
うん、
何も育ってないはず、
弱くても勝てますって、
そう、
あれ応援歌とか結構いろいろ決めたもんね、
決めたね、
そうね、それぞれ、
俺シーソーゲームだった、ミスチルの、
あ、
俺キューティーハニーだった、
ああそうだっけ、
へ、
うん、俺が日曜日よりの飛
車、そうだね、
シーソーゲーム演奏がむずいんじゃないか、
あ、そう
てか、なんかね、定番ってあんの応援歌って、
戦艦ヤマトとか、
普通はもうなんかこう、なんか紅とか、うん、決まってる、なんかアフリカンシンフォニーってやつとか、うん、もう決まってるやつが
い
くんだけど、
5曲10曲ぐらい、
一人もそういうなんか定番曲選ばず
俺らいつも聴いてる曲聴きたいから
野球に寄せないのね、
寄せない、ブラバグ大迷惑
楽譜作って
ゼロからの練習
すげえ形になってんなとか言って聞きながら、
しかも俺とかピッチャーだからさ、1試合で1打席しかないから、
そう、でも練習しなきゃいけないんで、うん、わざわざ失踪
ゲームの出番来るか分かんないから
しかも実は控えだから確証されてないんだ打席が
出るかどうか分かんない、
最悪演奏しない可能性がある曲を練習してた、
それは一番むずい曲です。
でなんかリクエスト負けた時号泣して私たちの演奏が至らないからって
言われて、それ2年の時だと思う、ね、
あ、それはあの、そう、そう、島田が泣いたとか、
そう、
あ、
その時俺らが2年の時、
島田とブラバンだけが泣いてたね、
そう
お前ら笑ってて、
うん、そう、俺ら笑
大笑い
明日から俺らじゃね
って、うん、
常にそう
夏対1個勝って、
そうね、
春対どんなの、でもちょっと俺青春感あったけどね、
わかるわかる、
うん、なんかやっとこう勝利に向かってなんかみたいな、
うん、勝利を覚えたから、
ね、
そこで、
ね、
うん、そこら辺だけちょっと野球やったなって。
でも監督そこにも変なギア持ってきててさ、そのかけたら死ぬほど寒くなるスプレーっていうのを俺らに噴射してた、
あと一度飲んだらもう熱中症になりえない粉薬みたいな薬物みたいなの持ってきて負けた、
OS1 とかも飲んで、
はい、その試合で負けた。
あと飛田あれやってたんじゃん、公式戦でも、あの、うん、トラヒシギ、
あ、トラヒシギ、あの
やってたよ、
なんかよくわかんない、なんか指の形を変えると力が入りますみたいな、もうほんと詐欺商法みたいなことをやらされてて、なんかやれとか言われてノックの前にこうチュッてやってやりましたってやっただけで負けた邪魔してきた
意味が分からない
人が、
だから多分抜けちゃったんだよ、
力が抜けた、手の色変えて、
そうね、
練習試合とかも、
ね、
練習試合とかってもどんな感じだったんだろうな、なんかあったかな、あ、でも2試合目はほぼ捨て試合っていう
そうそう、てかその俺ら人数的に2試合やれる、その 人数がいないのよ、そもそも。
だって試合できるかはギリギリでやってた。
あ、そうそう、やばい、人揃うか今日
9人来るかっていう、
うわ耐えた来たみたいなやったのに
試合前からもうヒヤヒヤして、
そ
う
だから9人がそのまま2試合目に出るわけよ何も変わらずに。でも本当誰って誰って2試合目が
何の気持ちも入らない
14とか、うん、
乱打戦
そう、昔一塁審から
一試合目で投げたから
エースよ、
そう2試合目 休めると思って塁審やってたら人いなくなって
そうしかもあそこなんかそんなやったことないはずの審判だから、審判が
入ってくるフィールドに
ファースト人がいないから、
そんな話絶対にない
人がいない、そう、ね、組むだけ組んじゃうから。
俺三塁審めっちゃやってたわ。
ああそうなんだ。
三塁審なんかあったよね、鉄板
松と
俺一塁松二塁源三塁、
あ、源だ
で主審勝
つ、主審勝つだ
フォーメーション
そうそうなんかそいつ僕そこもなんか高ぶってさ、なんか今日は鉄壁ができたみたいなこの練習試合はこれでお送りできるみたいな
審判だね、
そう
鉄壁の婦人の審判、
そこでも遊ぶ
バカすぎる、
そうそうそうやりたいですって、最後審判もやりたい、
そう立候補してしまうっていう
練習試合かな。
練習試合は
なんだろうね、じゃそのナルが打たれたのとか練習試合だよ。
練習試合
ピッチャーがやりたいっていう、なんか少年漫画みたいな夢を叶えてあげようってなって最後の回でで
なんか絶対どういう場面だったんだっけ、そうだ8
連勝してる
9回裏そう乗ってる時だった俺らが、
口癖がついたぞ
って、でもうなんかこのまま夏の向かってこうぜみたいになってる、うん、8連勝してる時に
3年の時
3年
で最後の夏
4点ぐらい勝ってたんでマジで
普通に、あ、これはいけるだろう。
で、9回でも
うこの場面ならなるいけるよ
っつって。そう、なるも、そう、
少年、なるってやつ
が、ね、そう、なるが、そう、左ピッチャーなんだけど、それで投げたら、もう全部ボールで、うん、もうこうだけど、もう手伸ばしても取れないみたいなボールが。
絶対取れないところにボール
だよ。そう、それがもう、100、もうすごい時間続いて、そういう時間が。最後ホームラン打たれて、もうボロ負けしてしまって、その試合。
あ、ひっくり返せ、
そうそう。それで連勝も止まって、もう最悪なムードになってたけど、うん、高台がもうなんか一周回ってなんかもうよかったよみたいなあれでもうなるが二度とピッチャーやんねえならもう俺はいいよもうやめたやめたみたいなそれでいいよみたいな
夢を叶えさせてあげようって入りで
これで満足だろうって
もうこれでいいだろあいつは
って
打ち切れて
Drop it. All you gotta do is just listen up. Are you ready? 大学生のぼやき。
いやもうだいぶ話してきましたけど、
いや結構話しました
よ最後は、まあ、監督、うん、コーチ、うん、もろもろそのスタッフ編、
はいはいはい、
行きましょうか、まあ、監督はさっきから何回か
出
てきてくれてるけど、
ね、監督はトトロでしょ、
トトロってやだな、
基本的に見た目的に
基本的にそう大きいっていう、そうあの非常に肥大
化してる、
まあ、トチ
トトロを転じてトチ
そう転じて土地、
転じて
土地、うん、
監督の乗ってる車は猫バス、
トトロだから
で大人になると見えなくなる、
そう見えなくなる、でもまだ俺が見えるってことはまだ子供
だって言ってる
俺
らはまだ子供だって言ってる、
そう
で、あとは、顧問なんだっけ、
顧問、
部長か顧問、
部長か顧問、
うん、
なんかが
根本先生、先生ね、で金田先生、
金田
コーチ、
金田先生コーチ
っていう状態でしたね。
根本先生はいろいろすごい人だったね。
彼は本当言葉が印象的で、
そうね、変な発言が目立つんで、ね、
本当いろんな発言
が要所要所で、
そうそうそう、俺ら根本五六って言ってたんだけど、いろいろある、なんかその緻密な野球をしなさいみたいなこと言われた時はあって、
そうだったね。
その時にその針の穴ほどの穴を通せって言われた、それは針の穴ですってみんなが思った
針の穴ほどの穴ね、例えれてない、
例えれてない、それは穴なんだよな
それ針の穴だよっていう目をみんなできてたって、
そう
聞いてる俺ら
の本当に共通認識がすごい俺らは
あれこれ針の穴じゃなかったみんな
そううんうんつって
笑っちゃうんだよな、
うんうん、根本先生ね
根本先生の頃なんか言ってなかった合宿に行った時みたいな
うんミーティングでさ、
うん、
あ根本五郎くんその俺らが OB として行った時があって、うん、俺とマッツーと高大と小池で行ったんだけど
はいはいはい
あのそうめっちゃ楽しかったその合宿、うんうんうん、だってとうとう選手ですらないから本当に遊びに本当に野球しなくていいんだもんでも人いなさすぎて俺らピッチャーやったけどね練習試合で
何やらされてんだ
でもなんかその日の夜のミーティングで、うん、一人一人コメント言ってってじゃあ OB から何かありますかって言われてもまあ俺らわかんねえからいやいやちょっと野球のことはわからない
です来んなよお前ら
いやわかるの
絶対来んなよ
野球のことはわからないんだよどうそうかみたいな監督に
言われ
てなんでおうそうか
で最後監督がじゃあ根本先生お願いしますみたいになったらあ、落とし物係落とし物係ってミーティングが終わる本当に怖い怖い終わり方をして
ただ二言言って
で解散したね
で何かを言ったわけじゃないでしょ何か落ちてましたとか
いや違う本当にもうその二言だけ言ってさあ終わりましょうどうかしてるよ
マジでめちゃくちゃ怖いよ
怖いめっちゃ怖い
ちゃんとしてそうな感じが怖いよね。
そうそう。
そうなんだよね。
そうな感じで言うから、う
ん
ね、より怖くなっちゃう。
そうな人なんだよね。あの人って。
英語の先生なんだけど英語が話せない。
致命傷。
絶対ダメなんだよ。
と一緒。それじゃあ。スタッフで言えば合宿に来てくれた、
うん、
あのもういつの時代ですかっていうその。そう
見たことない人だったの俺らがでも OB らしいみたいな
そうおじさんね、うん、だいぶ
何期の何とかですみたいな
そう
早稲田実業とあの早稲田実業と僕らやりました、
うん、相性言ってたね、
うん、結構強かったんだよね
そうそうそう、うん、なんか僕のエラーで負けましたみたいなおじさんが来て、
うん、
でも本当に何か何にも教えてくれないし、うん、その自慢だけをして旧石器って言って俺はいやいやしてた
僕は君たちから見たら旧石器時代の人かもねっていう
そうだだから旧石器
向こう側が譲歩してきた
そう
なんか
乗っかった譲歩にちょっと見せた弱みをブツブツについてった俺ら
握りしめた弱みを
よっしゃー旧石器旧石器だあいつは
マンモス勝ってろって
言った
あと OB 練習来てくれてノックとかたまにやってくれんだよね、
うん、
でなんかそのすごいピッチャーってさ、うん、その一番近いのよ、
うん、
バッターとの距離が、うん、だから打球が結構怖いんだけど、うん
はいはいはい、
それにもかかわらずめちゃめちゃ鋭いさノックをこう俺らにしてくるさ OB がいてさ、
うん、
でカッシーがもうそれに耐えきれなくなってさ、うん、反応できなくて、
うん、
でもう金玉にボールを食らってで小鹿のように打って奪えてもうやばいっていう、
うん、
あったよねそういう事件が
中島君ね
そう
中島
君その OB が中島さんっていうね、うん、OB の人で、うん、でなんか歌詞の金玉に当てた時のミーティングでなんかのうのうと皆さんもっと野球を知ってください
そう野球知ろうぜ
そうそうだから磯野野球知ろうぜっつって
知ろうぜっつって
言っていじって
あのサザエさんだっけ
そうそう
そう
磯野を
知ろうぜ知ろうぜ中島だから罪は名字が中島
しかもあれだよカッシーの金玉にボールが当たった時にさその人医学部かなんかで
さあ
その、うんうん、金玉も内臓ですからみたいな
不思議な発言を
お前加害者だ
だからなんだよでもその発言を聞いた日田がさなんか俺も金玉痛くなってきたよっつってこいつ練習帰ったんだ
よ金玉を痛いあの友人を見て俺も金玉が痛くなるって
であげるんだ練習切り上げるんだやれよ
これはもうできないこのままじゃもうできない
感染したんだ
俺それで思い出したけどさ日田さ、
うん、
高校の時さその童貞にもかかわらず性病にかかるっていう事件なかった
かかったそうかかったかかった高3高2か高3の時に、
うん、
もうめちゃくちゃあそこ痛くなって、
うん、
もうおかしいってなって、うん、皮膚科行ったら、うん その性病の名前言われたんだけど、うん、
絶対にない。
それだけはあのその 100% はありますと世の中に。
してこれは絶対です
って。100ですって。必死で弁解したけど、もうお母さんもいるし、違う、絶対に違いますって言ったけど、アトピーだった。そしたら、
ああそうだ、そう
セカンドオピニオンによりアトピー。そう、ありえない。したことがない。
ありえない話です世の中の絶対ってあるんだなっていう話で
言ってあげた俺が身をもって例え飛騨の性病、飛
騨の性病
絶対にありえないこと
の、ありえないことの例え
汚ね一番汚ねことわざ性病汚ねらしい
スタッフ犬かあんまねえな。
カナバス先生はね、
結構ちゃんとした人だ
った ね。
あんま関わってもなかったし、
でも欧州サッカー好きだったよね、あの人。
あ、そうだっけ。
そうだから俺らが昼休みサッカーやってユニフォーム着てやってたじゃん、うん、ずっとすごい話しかけてくれ
た。あ、いやそうだ、めっちゃ話してた。なんか、え、移籍したのこの選手みたいな話してたよね。そうそうそう、
言ってたかもしれない、うん、そ
う野球の話全く
しない
の
に一番知識ある感じなんだけど何にも教えてくれないんだよね、野球の
こと。そうそう
そう、全然教えてくれない。ニコニコしてらっしゃって、
でたまにその片鱗を見せる大気の、
そうノックとかちゃんと
打球がすごいんだけど、何の
肩とかもめちゃくちゃ強い。
理由を一つも教えない、雑談だけする。
そうそうそう、慶応大学の人なんだよね。
あ、そうなんだ。そうなんだ。あ、じゃあもうガチガチやって
た。でも俺練習試合で今から登板ですってベンチ出てくときに、あのなんだっけ、マティッチが移籍するぞみたいな
言われて、邪魔者だね
石塚君、マティッチが移籍するよ
間違ってんな、声かけ。
絶対今じゃない、絶対今じゃないよ。
めちゃくちゃ好き
じゃん、ジャーナリスト。
マティッチの移籍が気になるって、まあまあサッカー好きでしょ
本当に移籍だからね、しかも
最新情報を追ってるじゃん
俺ら以上にスタッフ陣が真面目じゃなかったんだよ
それはあります
か。俺さ、クソは笑はいつも笑っちゃうのがさ、うん、その監督の打球は絶対に外野には飛ばないっていう
ノックでね。
なんかノックやるときって、うん、試合前のノックとかって外野も内野も一緒にノックするの。だから外野フライ打たなきゃいけない、ノッカーは、うん、でも監督は外野フライは絶対に打てないから、うん、だからこれも飛騨の性病と一緒なんだけど、絶対にないことの例えなんだけど監督のフライが外野まで届くってことは絶対にない。
外野の練習にならない。
だからもう本当弱いゴロをショートとかこう見送って、
そうだから大将とかもこうやって見送って、
あいつこの姿すごい見てるもん。
触る内容で組むので
、その本当近くにいる外野がそれ取って、そうそうそう、ちょっと投げて終わり勝ってたとかが。
でも監督なんか3回ぐらいノックバット変えてるからねこだわり
もあるしてる。そうそう、そこの問題じゃないんだけどね。
弱かったな、
どう考えても
打球。
打球弱かった。あとキャッチャーフライとかも、うん、まあ無理。
そうだったね、無理だったね、
うん、まあ無理だった。
あとは OB で、あのすごい OB のことを持って話すじゃん、監督が。
監督めちゃくちゃ盛るよ、 OB のこと。そう
そう、盛ります盛ります。
だからなんかすごい足が速い OB がいたんだよ、
う
ん、
足速い OB いたね、うん、
あいつがフォアボールって出たら絶対盗塁で三塁まで行くから三塁だだ、
うん、でもいろいろ略してフォアボールが三塁だだって
言
った
ら、
それは違う、
ルールを変えた。
絶対に違う、それは
俺らどう言われてるか気になるね。
確かに、まあ仲のいい代だったって、だ仲の良さって言われてたもんね俺は強みが
もっとやりたかったみたいな最後。お疲れ様です
世界というつもりだったけど、まあ、割と今回は野球部
に
野
球部
に投下させて、
ね、まあ、出し切ったっていうのは成果ですね。
結構出し切ったマジで、
うん、とりあえず野球部関連の話はまあまあ概ね
7割ぐらいは出した
と思う。マジで結構
ぐらいいったね。だからまあまた今度は絶対の機会、今度はまあ同級生っていうか同学年同期の野球部に限らず、ね、
そうだね。
そうね。まあ、それもいっぱいあるからね。
いいね、音で残しとくってのもね。
確かに。笑いたくなったら聞けばいい。
そうそうそう。大事なこと。
高校同期の話もめちゃくちゃあり。だってね、幅広いもん。
だって部活なんてさ、
う
ん、放課後の一番目
ついてるからね。
そうそうそう。
キャラクターがもう出てくる出てくる。
日中なんてもう、もういろんなクラスに
人がかかってる。そうそうそうそう。うん、共通してない部分で知ってることもあるしね、
うん、なんか確かに全員自分だけがみたいな
各自のクラスメートがいて、そうそうそう、俺らクラスで違うんだよね、
う
ん、
そうなんだ、
全然違ったね、
全員違う、あ、そっかそっか、
けどまあこの空間に今、うん、5クラスいいのか、
うんうん、対応の話ができ
るよ、うん、
まあでもある程度共有はされてんだけど、帰り道
そうだね、
そうなんだ、言っちゃうからね、うん、全部、
そ
う
そ
う
そ
う、うん、
それが帰り道の意義だから、
そうそうそう何のために帰るかって言ったら話すために帰る、
そのネタを探すってのが日中の作業だから
俺はさ、こう一緒にいるけど、俺とまあ今ディレクターをやってる山本は、
う
んうん、サッカー部だから、
そうだね、
違
うなんだよね、
そうだね、だからでも俺と山本はそのサッカー部の練習が終わったらサッカー部と一緒に帰らないで、お前らがお前ら野球部が校門から出てくるまで待って
そう俺ら本当随一の遅さ誇ってたからね帰るまでは
待ち人なき待ちとかをやっちゃうからね
これ俺ら今何待ってんのって校門で話すんだよね、
あ、これ待ち人なき待ちってなってじゃあ帰ろう、
誰も待ってないじゃんって言って
そう気づくまでに時間かかるん
だよ、で本当はありえないぐらいゆっくり歩いて帰るから
本当に遅かった、
うん、10分15分ぐらいで歩ける道を本当30分以上かけて歩いてた、ね、
周り誰もいなくなるから、ね、
全員先に行かせるから、ね、最後尾になる
寄り道もするし、
うん、マイバスケットとか
一面行ってたね、
いろいろ行って
左に荷物持たしたよね、
ああそう、のくせになんかめっちゃ俺汗かくからさ、そうそう、びちゃびちゃになって、そのみんなのバッ
キが汚ねえな
おかしいだろなんだよ災難だよおいロンドロンドおかしいだろなんかマッツのさカバン返した時になんかマッツのカラスがうんこするみたいな覚えてない？
あったっけ？
そう
マッツーに？
そうマッツーにだけカラスが怒ってうんこするってなんかそういう現象も起きた、そのバックの時確か
懐かしいな
あ、あと塾行くからね、
そう、うん、一緒だった、
まあ何人かは塾も一緒で、
うん、俺塾に行きまくってたからさ、東と東で同じ塾だったりさ
あ、いろんな塾に行ったからね、
カッシーと同じ自習室使ったりとか、うん、いろいろあったし、
塾を掛け持ちするからね、
そう塾三つ
あいつまた塾行って
超おもんないやつ
帰り道ク
ソうざいやつ
なんか
あれひど
帰ろうぜっつったら、うん、いや俺塾あるから
そうだもんだよ
乗り換えんだよなまあなんでね、高校の思い出とかもまた別でやっていやいや、お送りできたなと思います、はい、とりあえず野球部会は今日こんな感じで、では今日の講義はここまで。